ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。歌の文句に、沖の背の背にどんと打つ波は、みんなあなたの度胸定め、というが、信心も同じで、信心度胸ができねばならぬ。どのようなことが起きても、少しも驚かんで済む信心修行が必要であります。その時の受け方次第で、おかげが変わってきます。信心の位もできてきます。神様に対する信心姿勢の見せ場でもあります。大向こうから日本一という声がかかってくるようなすっきりしたおかげを受けたい。今朝、負い目をいただきました。まあ、ある意味月並みなことかもしれませんけれども、改めてその師匠大坪宗一郎氏が何を伝えたかったか、何をまあ残してくださったのか、その師匠が伝えようとなさったこと、残そうとなさったこと、というか、身をもってお示しくださったこと、とも言えましょうか。それが何であるか、ということを負い目の中で、まあ、改めて教えていただいたように思います。それは何かというと、まあ、月並みなことではありますけれども、誠の信心をすれば、誠のおかげが受けられる。という、そのことを師匠は身をもって示そうとなされ、またそのことを伝えようとなさったということなのですね。まあ、ある意味においては聞き古された言葉かもしれませんけれども、改めてそうやって負い目の中で教えていただくと、私の中で改めてそれこそ再確認させられたように思います。それで、なるほど、確かにそうなのだな。師匠が自ら実践されたもの、そしてそれを伝えようとされたもの、それは誠の信心を確すれば、誠のおかげを確受けることができます。という、その、まさに、まあ、これは実験実証者であられたというのか、実証者であられたというのか、そういうことになりますね。ただ、ここまでならそれはよく聞くことであり、また、ある意味、大変抽象的ですね。なるほど、なんとなくわかるような気もいたします。誠の信心をすれば、誠のおかげが受けられる。まあ、本当に誠の信心をすれば、たとえどのような中でも驚かずに済む心もできるわけですけれどもね。では、具体的にその誠の信心とは何か、誠のおかげとは何か、ということを師匠は身をもって教えてくださった、示してくださった。と思いますね。で、その師匠が誠の信心として取り組まれたもの、それは何と言っても、それこそこれも月並みですけれども、やっぱり成り行きを大切にする、尊という生き方ですね。それこそ私どもの身の上に起きてくることから、まあ、これは教祖様で言えば、何事も神の差し向けというようなことになるのでしょうけれども、ただ差し向けとしていただくだけではない。師匠の場合には、その成り行きを通して、ただ神の差し向けですというばかりではないのですね。師匠はその成り行きを通して、まあ、 これによって磨き、これによって改まるという心を磨いていかれた。その成り行きが私どもの心を育てるための出来事だということなのですね。その成り行きによって私どものそれこそ汚い心も見えてまいります。小さな心もそれこそ汚い、美しくない、とても美しいとは思えない心が成り行きの中で見えてまいります。いわばある意味私どもの心の写し鏡でもあるわけですね。人様の悪いところが見えてくる。いや、これはあの人が悪いのではない。これは私の心の写し鏡だ。神様が私の心の悪いところを気づかせようとして、あの人を使わされたのだ。といったようないただき方にもなりますよね。その私どもの身の上に起きてくる様々な成り行きが、神様のお働き、それも私どもの魂を磨き清めさせてくださるためのお働きだといういただき方ですね。そこから具体的に言えば黙って納めるということにもなってまいりましょうね。そういういわば私どもの身の上に起きてくる成り行きを大切にさせていただく。この成り行きによって天の心を、地の心を、日月の心を身につけようと精進させていただく。あるいはその何と言いますか、師匠がもう一つ目指されたところは、日本一ありがたい私になろうということですね。ですからその様々な成り行きが起こってくる、そういう成り行きを通してありがたい心をいただこう。どうしたらありがたくなれるだろうか。神様が私どもに起こしてくださるというのでしょうかね。私どもにくださる難は御影と教祖様もおっしゃっておられる。私どもの心一つでそれこそそのことを難儀だと思うこともあれば、ありがたいことだといただくこともできる。どうしたら私どもがありがたい私になれるだろうかというふうにして一切の成り行きに取り組んでこられたと思いますね。神様のお心に沿いたい、いわゆるご神意に沿った生き方をさせていただきたい。私にかけられた神様の願いが成就するために、そのことのために嫌な成り行きでも、向こうに押し上げたい成り行きでも受け抜いてこられたということにもなりましょうね。様々な成り行きの大切に仕方があります。その成り行きを大切にする、大切にするその仕方を具体的に教えてくださいましたね。それが誠の信心に取り組む、師匠が取り組まれた姿勢ではなかろうかと思いますね。そしてではそこに具体的に誠のおかげをいただかれた、その誠のおかげとは何だろうか。誠の信心をすれば誠のおかげがいただけれる。ではまあ大変抽象的ですよね。わかるようなわからないような、誠の信心をすれば誠のおかげが受けられる、大変ありがたいことのように聞こえますけれども、では 実際問題としてその具体的に誠のおかげとは何だろうかということになりますよね。私は師匠がいただかれたその誠のおかげとは、いわば師匠の心がより大きく、より豊かに、より美しく育たれたことだと思いますね。師匠の心が育たれた。ある時、参ってきたご信者さんに200円でしたか、何か渡されたということを聞きましたけれども、いわばご信者さんの難儀を通して、ご信者さんがおかげをいただかれるということよりも、それ以上に師匠が改まられ、師匠の心が育てられた。そのお礼だと言われたことがあるそうですね。一切を糧として師匠は自らの心を育てていかれた。いわば、誠のおかげとは師匠の心が、師匠の中に天の心が育ち、地の心が育ち、いよいよ日月の心が育っていかれた。それこそもちろん、成り行きを泥の心で受けるということもありましょうね。その天地日月の心が師匠の心の中に育っていかれた。ある意味それは神心が育ったとも言えるのかもしれませんね。師匠がいただかれた誠のおかげとは、師匠の中に天の心、地の心、日月の心がいよいよ育っていかれたということではないでしょうかね。その心が育つということが誠のおかげだとやはり思いますね。それこそこの世には魂を磨きに来た、清めに来たと言われるのですから、その魂が磨き清まれることが誠のおかげだということになりますよね。いわばその天の心、地の心、日月の心が育ち、師匠の中に和らぎ喜ぶ我が心がいよいよ育っていかれた。この我が心をいただくということが誠のおかげでもあろうと思いますね。そしてさらに師匠の場合には、そのただ単に心が育ったということにとどまらずに、いわばその日が当たれば影が現れるがごとく、その師匠の育たれた心に、いわゆるおかげですね、いわゆるご利益といってたようなものもそこに現れてきたというわけですね。決して心は錦だけれども、あれはありますね、ボロは着てても心は錦、ああいうことはないよと師匠はおっしゃいましたね。心が錦になれば着るものも錦になるのが神様の願いだよと、神様のお働きだよと。まさに師匠の心がより大きく、より豊かになられた。それに伴って師匠のいただかれる、いわゆる人間としてのおかげも、より豊かに、より大きくなってくるものだということをお示しくださった。それこそ、今日は何百万もする着物を着させていただいております。といったご理解がありますね。心が豊かに大きく美しくなれば、着るもの、身につけるものも豊かに大きく美しいものを身につけられる、いや神様が寄せてくださるようになるものだと、いわゆる生身の人間としてのおかげも受けていくことができる。それはある意味ご利益と表現されるようなことかもしれませんが、 それとてもついてくる。それが誠の信心による誠のおかげだという世界を師匠が示してくださったということなのですね。そのことを追い目の中でいただき、改めて私どもも、それこそ師匠が願いとされた誠の信心をすれば、このような誠のおかげがいただけれるのですということの、その内容を具体的にいただいていきたいと思いますね。またそれをさらに伝えていくお役に立たせていただきたい願わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。